車より降りたもうところに、定義つっとまいって、などこれほどの恩大事に、軍兵どもをば、召し、ぐせられそうらわぬぞ、と申せば、大事とは、天下の大事をこそ言え、かような私事を大事というようやある、とのたまえば、表情を大したる者どもも、皆、そぞろいてぞ見えける。そも、大納言をば、伊豆国、置かれたるやらん、とて、ここかしこの障子、引き明け見たまえば、ある障子の上に、雲で言うたるところあり、ここやらん、とて、開けられたれば、大納言をはしけり、涙にむせび、うつぶして、目も見合わせたままず、いかにや、とのたまえば、その時、見つけた手まつり、嬉しげに思われたる景色、地獄にて、罪人どもが、地蔵菩薩を見立てまつらんも、かくや、と覚えて哀れなり。何事にて候やらん、かかる目に愛候。さて、渡らせたまえば、さりともこそ、頼み参らせて候来。平時にもすでに、忠せられべかりしよ、ご恩をもって、首をつがれ参らせ、上二位の大納言に上がって、年すでに四十に余り候。ご恩こそ、症状せせにも、法事尽くしがとう候来。今度も、同じくは、飼いなき命を助けさせおわしませ。命だに、生きて候らあば、出家入道して、荒野、小川に閉じこもり、一向五世菩提の務めを、営み候らわん、と申されければ。大臣、誠に、さこそは、おぼしめされ候らめ、さ候らえば、とて、御命、失い立てまつるまでは、世も候らわじ。たとえ、さは候ろうとも、重盛こうて候らえば、お命にも、変わり立てまつるべし、とて、いでられけり。平家物語、官に、商業君です。原文はいつものように、学びやホームページ、www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は、獅子の谷の暴義が発覚し、清盛に捕らえられた、最高法師の場面をお送りしました。最高法師は、清盛に対して臆することなく、清盛を非難する言葉を浴びせ、清盛の怒りを買って激しく拷問を受け、すべてを白状させられた上で処刑されました。本日取り上げる場面は、最高に先立って捕らえられた、新大納言藤原成親のその後をお送りしますが、まずは、この場面に至る流れを説明します。平家に捕らえられた成親は、狭い部屋に閉じ込められています。すると、そこに清盛が現れます。清盛は西高から得た自白の書状を見せて、成親を責め立て、庭に突き落とさせ、締め上げ、叫び声を上げさせようとします。そのような我が身への攻め苦に苦しむのは当然ですが、成親がより一層心を痛めているのが、自分の家族が一体どんな目に遭わされるかということでした。そんな苦悩の中にいる成親の前に、ある人物が現れます。清盛の長男、小松戸の平の重盛です。それでは本文を見ていきます。車より降りたもうところに、重盛殿が車から降りなさると、定義つっとまいって、などこれほどの恩大事に、軍兵どもをば、召されぐせられ候らわぬぞ、と申せば、平の定義が参ってきた。どうしてこれほどの大事に、兵たちをお連れにならないのですか、と申すと、そう、平の重盛は、お付きの者数名を連れてきただけで、特に兵と呼ぶようなものは一人も連れていませんでした。平家打倒の動きのある中、これは意外な行動です。重盛が答えます。大事とは、天下の大事をこそ言え、かような私事を大事というようやある、とのたまえば。大事というのは、天下の大事のことを言うものだ。このような私事を大事、などということがあるか、いや、言うことはできない、とおっしゃると。そう、確かに考えてみれば。これはあくまで兵士という一つの一族に起こった問題であって、例えば国家を転覆しようというような大事ではありません。極めて冷静な判断の重盛です。続きを見ていきます。平常を退したる者どもも、皆そぞろいてぞ見えける。こんな意味です。武装していた兵たちも、みんな動揺して見えた。重盛のセリフです。そも、大納言をば、伊豆国に置かれたるやらん、とて。一体、大納言をどこに置かれたのであろうか、と。ここかしこの、障子、引き明け見たまえば。重盛が、あちこちの障子を開けてみなさると。ある障子の上に、雲で言うたるところあり。ある障子の上に、木材を、雲の足のように交差させて結びつけているところがある。ここやらん、とて、開けられたれば、大納言をわしけり。ここであろうか、と重盛がお開けになると、大納言がいらっしゃった。さあ、成親はようやく重盛と対面できそうです。成親の様子です。涙にむせび、 うつぶして目も見合わせたまわず、成近は涙にむせんでうつぶして目も見合わせなさらない。いかにやとのたまえば、重盛がどうですかとおっしゃると、その時見つけた手祭り、その時初めて成近は重盛を見つけ申し上げて、さあ、心身ともに痛めつけられた成近の前に人格者平重盛が現れました。それを知った成近の反応です。嬉しげに思われたる景色、嬉しそうに思いなさってる様子は、地獄にて罪人どもが地蔵菩薩を見立て祭らんも書くやと覚えて哀れない。地獄で罪人たちが地蔵菩薩を見申し上げているありさまもこのようであろうかと思われて不憫である。さて、地蔵菩薩とはいわゆるお地蔵さんですが、地獄やガキ界など苦しみの世界を輪廻転生する者たちを救済して巡っている存在として考えられていました。まさに地獄に仏ではないですが、平家に重盛という状況です。成近は重盛に訴えます。何事にて候やらん、かかる目に愛候。何事でございましょう、私はこのような目に遭っております。さて、渡らせたまえば、さりともとこそ頼み参らせ候来。こうして重盛様がおいでくださったので、そうは言ってもお助けくださるだろうと頼りにし申し上げております。さあ、成近の必死の訴えはまだまだ続きます。平時にもすでに忠せられべかりしを、ご恩をもって首を継がれまいらせ。平時の乱でもすでに処刑されるはずであったところを、重盛様のご恩でもって首をつなげ申し上げていただいて、上二位の大納言に上がって年すでに四十に余り候。小二位の大納言の位に上って年齢はすでに40歳過ぎでございます。ご恩こそ症状せせにも報じ尽くしがとう候来。重盛様のご恩は来世もその先もずっと報いがたいほどのものでございます。さあ、これまで受けた恩に感謝の言葉を述べる成近です。続きを見ていきます。今度も同じくは飼いなき命を助けさせおわしませ。今回も同じことならどうしようもない我が命をお助けください。さて、これまでありがとう、また助けてというなんたかかなり虫のいい話をしています。それでも必死に重盛にすがるしかない状況です。出家入道して荒野小川に閉じこもり、出家し仏の道に入って荒野山や小川寺に隠遁し、一向五世菩提の務めを営みそうらわんと申されければ、ひたすら来世で極楽往生できるように仏道修行を営むつもりですと申されたので、大臣まことにさこそはおぼしめされそうらあめ、さそうらえばとて。内大臣重盛は本当にそこまで思い詰めなさっているのでしょう。そうであるからといっても、重盛のセリフが続きます。お命失いたてまつるまでは世もそうらわち、命を奪い申し上げる事態まではまさかございませんでしょう。たとえさはそうろうとも、たとえ命に関わる事態がございますとしても、重盛こうてそうらえばお命にも変わりたてまつるべしとて入れられけり。こんな意味です。私重盛がこの世におりますので、いざとなればあなたを命に変えてもお守り申し上げましょうと言って出て行きなさった。さて、この後重盛は父清盛入道に成近の命を助けるように諭します。過去の歴史を遡り、無実の者が罪をかぶせられたことの悲劇について語ります。また成近の妹は重盛の妻となっていることを述べます。さらに、死刑を行うとかえって謀反の者が現れやすいという言い伝えを父清盛に教えます。そして、祝前の家に余計あり積悪の角に余裕とどまると述べて、疫境の言葉を引用して成近の命を救うように進めますが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。車より降りたもうところに定吉つっとまいってなど、これほどの恩大事に軍票どもおば飯ぐせられそうらわぬぞと申せば、大事とは天下の大事をこそ言え、かような私事を大事というようやあるとのたまえば、表情を大したる者どもも皆そぞろいてぞ見えける。そも大納言おば伊豆国置かれたるやらんとて、ここかしこの障子引き明け引き明け見たまえば、ある障子の上に雲で言うたるところあり、ここやらんとて開けられたれば大納言をわしけり、 涙にむせび、うつぶして、目も見合わせたままず、いかにや、とのたまえば、その時見つけた手祭り、嬉しげに思われたる景色、地獄にて罪人どもが地蔵菩薩を見立て祭らんも、かくや、と覚えて哀れなり。何事にて候やらん、かかる目に愛候。さて、渡らせたまえば、さりともとこそ頼み参らせて候来。平時にもすでに忠せらるべかりしよ、ご恩をもって首をつがれ参らせ、上二位の大納言に上がって、年すでに四十に余り候。ご恩こそ症状せせにも、報じ尽くしがとう候来。今度も同じくは、はかなき命を助けさせおわしませ。命だに生きて候らあば、出家入道して、荒野、小川に閉じこもり、一向五世菩提の務めを営み候らわん、と申されければ、大臣、まことに、さこそはおぼし候らめ、さ候らえば、とて、お命失いたて祭るまでは、世も候らわじ、たとえ、さは候らうとも、重盛こうて候らえば、お命にも変わりたて祭るべしとて、いでられけり。本日の授業はここまでになります。